ハードル FM 第127回目。第127回目はゲストなし、一人会で、最近クリアしたブラウザゲーム、タイプヘルプというゲームについて、ネタバレありで話そうかなと思います。パーソナリティは私、ポルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。まず、お便り、ご感想の紹介からですが、ツイッター、ブルースカイ、ピクシー2、すべての SNS で特に新しい投稿はなく、Google ホームですね、お便りも特にありませんでしたので、本編に入っていこうかなと思います。で、タイプヘルプですね。タイプヘルプというのは、英語で書いてあるゲームタイトルとなっていまして、タイプというのは TIPE。日本語だと、カタカナでタイプとか、あとは型とか、意味をする英単語と、ヘルプ、まあ、助けてとか、ヘルプミーのヘルプですね。タイプヘルプというところで、まあ、ネタバレありでと言ったんですが、最初、ネタバレなしでゲームの概要を喋っていき、後半、ネタバレありで話をしていこうかなと思います。で、まあ、どういうゲームかというと、最初に申し上げた通り、ブラウザゲームですね。インターネットブラウザー。まあ、大体皆さん Chrome 使ってると思うんですけど、Chrome とか Safari とかでアクセスをすると、そのままゲームが始まって遊べるというゲームになってまして、ゲームジャンルとしては、アドベンチャー、テキストアドベンチャーでいいのかなといった感じですね。で、お話の内容というか、ジャンルとしては、ミステリーになるんですかね。といったゲームになると思います。で、あんまり詳細をネタバレしたくない。これはそのストーリー的な話もそうなんですけど、ゲーム体験みたいなところも含めて、ぜひ、あ、こういうものなんですね、みたいな驚きを覚えてほしいので、どういうゲームかっていうのはこれ以上あんまり言わないんですけど、一応リンクを踏んでアクセスすると、最初に出てくるところだけいくつか話をしておこうかなと思います。まあこれはいわゆる、このゲームどんなゲームかなって言ってググると商品ページが出てきて、その商品ページに何が書いてあるかぐらいの話なんで、まあどういうゲームかっていうのはね、作者の方がこれぐらいまでだったらプレイ前に見てほしいと。で、それ以上はプレイしてねっていうところがまあ、そこの線引きになるかなというところなので、ぜひそこは見てほしいかな、プレイしてほしいかなというところです。あれ、重要なことを寄せた。これ無料です。無料で遊べるので、インターネットにつながる端末、PC、スマホを持っていれば、どなたでもプレイできますし、スマホでもプレイはできるんですけど、ちょっとセーブがね、データのセーブがオートセーブなんですけど、あの端末とか、ブラウザーのアプリによってはうまく動かないことがあるみたいで、PC でやることをお勧めされている状態ではあります。僕も PC でやったんですけど、寝る前にどうしても、続きが気になって、スマホでちょっと中身見るみたいなことはやったので、まあそういう使い分けもありなんじゃないかな、といったところですね。で、スマホでも、ちゃんと、オートセーブじゃなくて、マニュアルセーブすれば、多分大丈夫なんじゃないかと思いますが、まあ試してはないので、まあもしね、やってみてうまくいかなかったら、ちょっと PC に乗り換えるとか、まあそのあたり、工夫していただければいいかな、なんと思います。で、このタイプヘルプにアクセスすると、まあ、英語でいろいろ出てきて、ゲーってなる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、最初にジャパニーズ、日本語というところで、これは熊野さんっていう方がボランティアというか善意で翻訳に協力してくれたみたいで、日本語版が入ってますので、最初にジャパニーズとか、ゲーム始まってからでも言語設定から日本語を選べるので、とりあえずなんかラングエッジってところを覚えておけば、そこを行って日本語を選べば、ジャパニーズですね。日本語にできるので、覚えておけばいいかなと思います。で、アクセスすると、このゲームのメイン画面の下に、あ、パズルミステリーゲーム、インスパイアドバイ、みたいな感じで、英語の説明文が書いてあるんですけど、最近はね、ブラウザーの機能で日本語訳パッとできるんで、日本語に翻訳とかやってあげると、こういう風に書いてあって、オブラディン号の帰還、リターンオブザオブラディンですね。あとは、ハーストーリー、アンヒアード、かな、アンヘアードかなとか、あとザ・ルーター・ザ・デッド、これはちょっと何のゲームかよくわかんないですけど、まあ、これらのゲームからインスピレーションを受けたパズルミステリーゲームとなっていると。 かつて謎の外部エージェントが所有していた古いコンピューター上のファイルを調査します。ファイルには解決不可能と言われていたギャレーハウス。ギャリーじゃないですね。ギャレーなんですね。ギャレーハウス事件の陰惨な物語が詳細に記されている。ギャレーハウスで一体何が起こったのか、そしてエージェントは彼らの死につながる何を発見したのか。壮大なパズルを組み立てながら、どんどん深まる謎の層、まあ、これはレイヤーかな?謎のレイヤーを探求してください。そして、覚えておいてください。ギャレーハウスには幽霊はいません。というところで。で、このタイプヘルプっていうのが、リマスターされて、Steam でも遊べるようになったと。遊べるようになるかな?ウィッシュリストに追加してくださいって書いてあるんで。まあ、これからね、Steam でも遊べるようになるのかな、といったところで。まあ、僕は、ブラウザー版で遊んでしまったので、Steam をちょっとやるかどうかわかんないんですけど、作者をね、応援する意味でも、ウィッシュリストに登録するぐらいはやっておこうかなと思うので、まあ、気になったら見てみてくださいといったところかなと思います。では、パズルミステリーゲームと作者の説明には書いてあるんですけど、いわゆる落ち物パズルとか、あとは、なんだろう、レイトン教授とか、パズルゲームといえば、脳トレ?脳トレってパズルゲームかな?まあ、そういう感じの、いわゆるパズルゲームでは、ないですね。どっちかっていうと文章を読んで操作をしていくタイプのゲーム。で、まああんまネタバレになるんであれなんですけど、コントローラーはいらないっていうかコントローラーには対応してないので、マウス、キーボードとか、あとはそのスマホで言えばタップして、選んだり、キー入力したりみたいな感じで進んでいくので、まあなんかコントローラーないなとかっていうのも全然気にしなくて大丈夫。PC スペックも全く、ここ、20年ぐらいまでは動くんじゃないですかね。まあ、そんな古い端末持ってないんで試しはないですけど。まあ、ブラウザが普通に動けば、まあ大丈夫でしょうという感じですね。個人的なネタバレなしの感想として、このゲームじゃあどういうところが面白いんですかっていうところと、まあ、どういう人に、まあ合っているというより、どういう人がプレイしたらいいですかみたいなところを話しておくと、まずどういう人がプレイしたらいいかっていうと、もう全人類やってほしいですね。もう英語か日本語が読めるんだったら、全人類やってほしいと思ってます。まあでも、クリアしなくてもいいとは思ってます。合う合わないは当然あると思うんで、全然そこはいいんですけど、URL クリックして、冒頭ちょっと遊ぶぐらいだったら、3分。いやもう1分でできると思うんで、まあ、それでなんとなくこういうゲームかなってわかるところまでやって面白いやんってなったらやってほしいですし、まあこれちょっと合わないかなってなったら全然無料なんでね、やめてもらっていいと思うんで、まあただね、この令和の今こういうゲームが作られている、しかもまあ他のゲームにインスパイアされて、こういう限られたリソースというか工夫で作られたゲームで、非常に素晴らしいゲーム体験を得られるというのは一つあるなと思っているので、ぜひ体験してほしいと思ってますね。で、どういうところが面白いかっていうと、まあ、パズルミステリーみたいな感じで書かれているんですけど、本当にそのパズルを解く感覚には近くて、これって何なんだろうみたいな謎、ミステリーに対して、こういうことかな、ああいうことかな、このヒントが、このあたりにヒントがあるんじゃないか、みたいなのを、こう、いろいろ考えて、試行錯誤して、合ってた。どうなるんだ、次。っていうのを、こう、読み進め。そこでまた新たな謎が出てきて、ここでこうなると、じゃあ、あれは?みたいな、とか。あとは、その、クエストマーカーじゃないんですけど、なんか、ここにまだ未解決の謎がありますよ、みたいな、ヒントが出るんですよね。で、これが気になるというか、これってこういうことなの?みたいなところがこう、まあ、ある種のモヤモヤですよね。モヤモヤを見ながら先進めていって、ある時、あれってこういうこと?みたいなのをこう思いついて試すと、まあ、合ってた、外れてたみたいのが出てきて、まあ、合ってるとね、そのモヤモヤが一気に晴れて、まあ、非常に快感が得られるというか、なんていうんですかね。ゲームの楽しさですよね。レベルが上がるとか、強い敵を倒すとか、解けなかった謎が解ける、解けた、みたいなところのゲーム体験、快感が本当に素晴らしいゲームだなぁと思いますと。で、これはね、アクションでもないし、ま、かといってなんかポチポチしていくだけの単純な作業でもない。そこに ちょっとした、まあ、ストレスと言いますか、ゲーム性みたいのがあって、頭を使って考えた結果を確かめていく。で、そこには本当に反射神経とか、そういうのは必要ないし、なんかそういう難しいことを考えるの苦手なんだよね、みたいな人も、まあ、簡単とは言わないですけど、まあ、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかな、ぐらいの、たまには考えてみてもいいんじゃないかな、ぐらいの絶妙な難易度かな、と思うところではあるので、もちろんね、万人が、全員ができるようなレベルになっちゃうと本当に簡単になっちゃうんで、ある程度こう難しすぎて自分には無理という人もいるかもしれないんですけど、まあそれでもね、無料ですし、インストールとか本当必要ない URL 踏んでポチポチしていくだけで冒頭は少し見れるんで、ぜひやってほしいという感じですね。もしね、ここまで聞いて興味あるな、プレイしてみようかなと思ったら、この後のネタバレの話はもちろんなんですけど、できればググって考察とかネタバレとかツイッターのハッシュタグを踏むとか、まあ、ツイートをちょっと見てみよう、感想とか、どんなゲームなのかもうちょっと知りたいな、みたいなのはもう本当に見ないでやってほしいとは思っていて、というのはこのゲーム本当にね、その、冒頭のゲーム体験みたいなところから、ある種のネタバレになってしまうところもありつつ、まあ、そこがね、楽しかったりするみたいなところもあるし、下手にね、ネタバレ踏んじゃうと、もう本当にこれお話を読むゲームでもあるので、なんか、ね、あいつ死ぬのとか、あいつ変身してスーパーマンみたいになって出てくんのみたいな、まあ、そんな展開はあるかないかは置いといてなんですけど、みたいなのを読んでしまうとね、やっぱお話の肝というか、一番面白い部分が分かった状態でやってしまうと面白さ半減みたいなところはあるので、ぜひね、そういったところの体験を得るためにも、このググったりとかせずに、このエピソードの概要欄とかにリンク貼っておくんで、そこからゲームに飛んで数分ちょっと遊んでみてほしいなと思います。では、こっからネタバレの話をしていきましょうか。本当にね、プレイしてない方はここで聞くのをやめて、ぜひプレイしてから聞いてほしいなと思います。というわけで、ネタバレ何の話をするかってところなんですけど、思いついた順に話をしていくと、やっぱりこの記録を残した本人がね、どういう人間だったかっていうところと、あとは次はお前だぞというところの話のつながりが本当に鳥肌が立つ展開だったなぁというところで、まあこれはね、呪い、まあ、ギャレーハウス、ギャレーの家にかかっている呪いというところが、まあお話の肝ではあったんですけど、この呪いによってね、亡くなった方を、直近亡くなった方を、なのかな、を思い出すと、呪いがかかって、その人がまた死んでしまうと。で、その死んでしまった人は、死んだ瞬間に忘れ去られてしまって、でも死体はそこに残ったり、何かそのメモとか、まあ当時は1936年とかだったんで、音声メディアみたいなものはなかったかもしれないんですけど、音声メディアとかね、動画とかね、そういったものは残るようなので、まあそういったものから、あの人実は死んでたのではみたいなことに気づいて、要は思い出してしまうと、そこでまた思い出してしまった人が次の呪いのターゲットになるという、こういうのなんっていうんですかね、連続殺人呪いみたいな感じなんですかね、っていうところが、まあこのお話のネタというかトリックだったんですけど、まあそれをね、解決してしまった、つまりからくりを知ってしまったプレイヤーが、もしこの呪いによって亡くなった、直近亡くなった方を思い出してしまうと、プレイヤーも死んでしまうかもしれないというところが、非常にこう仮想世界と現実世界の融合というか、歯車をつなげるみたいなところの展開が本当に気持ちのいいゲームだったなぁというところで、で、まあ人によってはね、このトリックというかネタが呪いっていうところにちょっとモヤモヤするタイプの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあそれはね、お話、物語というところで言えば逆にそれがいいみたいな、なんか人間の汚いところを見せられて終わるみたいなお話もまあ別にいいんですけど、ゲームとしてね、架空世界を楽しむという意味で言えば、そういったところもまあ エンタメとしてね、いいのかなというところはあったなという感じです。で、まあこれがブラウザゲームっていうところもあってね、リンクで YouTube の動画に飛べて曲が聴けたりとか、まああとはその、テキスト表現のある種使い古された謎解きみたいなのも本当にエッジが効いているというか、エッジが効いているっていうのは表現が正しくないかな。まあ、令和の今考えるとエッジが効いているみたいな感じですかね。まあ、本当に枯れた技術の水平思考みたいなところで、あ、これ懐かしいみたいな。なんか、別にこれオリジナル作品なんでリメイクでもリマスターでもないんですけど、昔のファミコンゲームのリマスターをやっているみたいな面白さがありましたね。なんか個人的にはその犠牲者が12人、11人かな?最初わかる気がしていて、で、あるタイミングで、あ、あいつってそういえば犠牲者じゃんってなって、そっからまたこう話が転がっていくみたいな、この起承転結の点みたいなところなんですかね。のがいくつかあるところが本当に面白かったなぁと思っていて、で、最後のね、13人目かな、の犠牲者の記録の話がまあ出てくるんですけど、まあ、そこにね、13人目って誰だろうみたいなところで、まあ、てっきりね、屋根裏で亡くなった女の子、エリー、エレノアかなだと思っていたんですけど、実は、アニーかな、アニーのお母さんだったっていうところが本当にやられたな、うまいなと思うところで、で、実はここちょっとネタバレを踏んでしまったところはあって、僕プログラマー、IT エンジニアなんでね、ブラウザゲームってちょっとどういう仕組みで動いてんのかな、みたいなのが、やっぱプレイしてるうちに気になってしまってきていて、で、ちょうどゲームが詰まっていたところもあり、気分転換にソースコードを覗いてしまったら、お母さんがいたエリアですね。K.I. だったか K.A. だったか。でも K.I. だとキッチンと被るんで、多分 I じゃなかったと思うんですけど。っていうところの地名が、このソースに実は書かれていて、あ、なるほどってなってしまったのがちょっとやってしまったな感はありつつ、まあブラウザゲームってそういうとこあるよなとか思いつつ、まあそういう、ちょっと人とは違う楽しみ方をしてしまったところもあるんですけど、まあ本当に楽しめたゲームでしたね。一応、プレイしながらメモを取っていて、今ちょっとメモを見返してみたところ、いくつかわかんなかったところがあったなぁと思うので、一個だけつまんでおくと、エリーですね。エリー・ギャレーが恋人かな?婚約者かな?のエヴァだったかな?イブです。と、一緒に部屋にいたときに、まあ、そのイブが呪いにかかって死んでしまうんですけど、まあ、そこでね、なんか、一緒にベッドに入っちまったみたいなことを言っていて、で、注釈でこれが嘘っていうのが書いてあったんですけど、これがちょっとどういう嘘だったのかがよくわからなくて、自分と一緒にベッドにいたことすら気づかなかったみたいなことを言っているので、ベッドに入ったことなのか気づかなかったことが嘘なのかあるんですけど、ちょっとここがどういうことだったかが、今メモを見返して一番気になるところでしたね。で、あとは結構考察記事が上がっていて、2、3読んだので、まあ、そっちでね、結構回収されたというか、ああ、そういう解釈なのね、みたいな納得するとこもあったのと、あとはその、ネタバレのね、冒頭で話した、次はお前プレイヤーだみたいなところは結構、ゲーム内に出てくるというよりも、この考察とかを読むと、こういう解釈なのかね、みたいなところが出てくるので、まあ、気になったらね、ぜひ、クリアした上で、まだ考察読まれてない方は、考察ググってみて、見てみていただければいいかな、と思います。まあ、この辺にしときましょうかね。話すともう全部ゲームの内容喋っちゃいそうなんで、一番グッときたところを喋ったんですけど、まあ、これもね、一応ネタバレ要素ではあるんで、プレイ時間についてはここで話そうと思うんですけど、だいたいプレイ期間としては6日ぐらい、1週間ぐらいでやっていて、プレイ時間としては、まあ、その考えていた時間を含めると、10から15時間ぐらいだったのかなぁというところですね。まあ、こういうゲームをね、答えを知って、ただ やっていくことに意味があるのかというのはあるんですけど、まあ、答えを知っていて、ただ文章を読んでいくだけだったら、もう1時間かかんないんじゃないかな、というところですね。なので、お話の分量というか、ボリュームとしては本当に少ないんですけど、まあ、お話をね、読み進めるには謎を解いていかないといけないので、その謎の部分で、まあ、だいたい10時間から15時間ぐらい。早い人はもっと早く、ひらめきの問題みたいなところはあると思うんで、終わっていくのかなというところでした。これ、きっとここまで行ってもプレイしないで聞いている人、まあこのポッドキャストを聞いている人の総数がそもそも少ないというのは置いておいているんだろうなと思うと、なかなかね、この人におすすめされた時にやってみるか、無料だし、時間もかからないし、みたいなのを並べていっても、まあなかなかね、腰が重いっすよね、ハードル高いっすよね、下げらんないっすよね、みたいなところはあるっすよね。まあ、特にね、こういうポッドキャストを聞いて、ここで見るのをやめてくださいとか、聞くのをやめてくださいみたいなのを聞いて、果たしてやめる人が本当にいるのかみたいな。そんなに魅力的な PR できてますかねみたいなこと言われると、それはそうって感じなんですけど。まあぜひともね、全部の展開はここでは喋ってないですし、まあ一番面白い部分は喋ってしまったかもしれないんですけど、喋ってないのでね、よかったらぜひ、こっからでもプレイしてみて、ああ、そういうことだったのね、みたいなところで、感想の共有じゃないですけど、まあなんかね、話すテンションになったら、ぜひゲストとか、まあなんなら、個人的にちょっと食事とか飲みとか行って話せたらいいなぁと思っておりますので、タイプヘルプ。別に僕が作ったわけでも、なんだインセンティブが発生するわけでもないですけど、面白いゲームだったので、ぜひ遊んでみてください。というところでした。では、エンディングですね。まず告知からやっていこうと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからも Google フォームでお便りを送ることができますので、よろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスか、オフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は、配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。では、告知事項ですが、特に直近で告知事項はないので、まあ、技術同人誌等々ですね。まあ、お便りとか、ポッドキャストへのお便りとか、ゲスト依頼とか、出たいよって話とかは引き続き募集しておりますし、次何かあるかというと、秋、ですね。10月か11月かに、義書博と技術書店19かながあって、まあ、新刊をね、また出そうと思うので、次は秋にまた技術同人誌話ができたら、新刊を見ていただけたら嬉しいなという口でございましたと。では、エンディングトークというところで、127回ですか？前回、前々回、その前ぐらいまで、3人ほどゲストの方が来ていただいていて、個人会というかソロ会とゲスト会っていうのを繰り返しやっていたんですけど、当面はねちょっとゲストの予定が今はないので、まあこれを今撮ってるのが7月月末の週なんですけど、8月か9月に一人ゲストをちょっと調整ブッキングしたいかなと思っております。まあちょっと先方に断られたらね、そんなことはなかったっていう感じなんで、このままダラダラと一人会をやっていこうかなというところではありますね。それから、前回かな？難しいおじさん、PC を買い替えるみたいな、ゲーミング PC を買うみたいな話を投稿して、もしなんか、こういう構成がいいぞとか、これはやっておけみたいな話があったら、それを見て買おうと思って、ちょっと感想を見てたんですけど、まあ、特にね、感想はなかったんで。あ、今これを喋っている時に思い出したけど、ハッシュタグついてない引用リツイートをもらったな。ちょっとそれは次回あたり拾おうと思います。というのがあって、 PC まだポチッとしてなかったんですけど、この収録をしている2日ぐらい前に意を決してポチりまして、50万ちょっとの金額となりました。DTX5080、くっそ高いですね。まあね、50万で10年ぐらい持ってくれるとだいぶありがたいんですが、どうなることやらって感じですね。まああんまりね、細かいことを言うとあれなんですけど、このグラフィックボードの進化というのはだいぶ厳しいラインに今来ていて、新たなブレイクスルーとかがないとね、このまま行くとやっぱ値段は上がり続け、消費電力量も上がり続けというところで、なかなかこう、恐竜的進化というですかね、状態になっているんで、まあ5年後、まあ3年後ですか ?3 年後、5年後がどうなるかっていうところで、このグラボというのも変わってくると思いますし、ハード、ゲーミングハードですね、プレイステーションとか、Xbox、Nintendo Switch みたいなところも、まああんまスイッチはね、すごいハイスペックなものは使ってないんで、余裕があるとは思うんですけど、プレステ6ですか、まあ6と名が付くかどうかわかんないですけど、次世代プレイステーションもね、値段がまた上がってくるとなかなかしんどいなぁというところになってくるかなぁというところでございました。はい、では127回ですね。127回はゲストなしで、タイプヘルプというブラウザゲームの話をお送りしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。